ないっしょ。
そんなことないっしょ、第185回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
今週はですね、
はい、
のりこさんの方が、
はい、
仕事がどうしても忙しいと、
うん、
いうことで、休んじゃおうかな、どうしようかなっていろいろ考えたんですけども、
はい、
なんか和田さんがどうしてもね、この番組で喋りたいと、
お、
喋らせろと。
そうでしたっけ。
もう喋りたいことがあってあってしょうがないっていうお話をねいただいたので、はい、今週は2人で喋ろうかなっていう、
わかりました、
感じでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この時期、はい、もう3月の後半ですよ。
はい、
卒業シーズン、
うんうん、
で4月入ったら今度入学シーズンですよ。
そうですね、
うちの娘も、はい、明日この今収録してる次の日に卒園式を迎えるわけですよ。
おめでとうございます。
でね、
はい、
4月の中ぐらい、中頃に、
はい、
今度入学式がある、
うんうん、
この今僕が住んでる千葉県の、
はい、
桜の開花時期が、
はい、
ちょうどね、このね、卒園式の後ぐらいに開花して、はい、あれ 2,3 週間でしょ、桜って。
そうですね。
ね、ちょうど散ったかなぐらいの時に入学式なんだよ。
あ、惜しい感じですか。
なんかね、なんかどっちかに被ってほしいじゃん。
そうですね。
せめて。できれば、
イメージ的には。
できれば入学式に被ってほしいなって気がするじゃん。
ええ。
だけどね、両方、うまいこともしかしたら被らないかもしれないっていう今危機に、
それは何とかしてあげたい。
何とかしたいでしょ。だからこれちょっと気温とかだよね、あとね。
そうですね、
あと桜の木の気合、
気合、
気合入れてもらって、うっうっって桜の木に頑張ってもらってね、
なんとか説得して、
そう、咲かないぞみたいな感じで、
はい、
ぜひ頑張ってもらいたいなと思うんですけど。あのね、
はい、
あの卒園式とか入学式を親の立場として参加するのって、まあ、初めてなわけですよ、
うんうんうん、
で服装、
ああ
和田さんどんな服装とかって分かります？だから男のこの父親的にか考えて、
父親はスーツでいいんじゃないですか。
スーツもさ、ほらいろいろあるじゃん。いや昔はほらそれこそ黒い
なんかね、うんうんうん、
礼服みたいな感じに、ちょっと白っぽい感じのネクタイ、明るい感じのネクタイでみたいな。だけど今黒はあまり流行らないらしい。
そうですね、真っ黒っていうのはちょっと、
でなんかちょっと紺色っぽいようなものとか、
うん、
あとグレーっぽいようなやつとかがいいって言うんだけど、
うんうん、
そうすると僕の場合は、僕営業、普段営業やってるから、
はい、
普段スーツなんで、
ええ、
紺色のスーツなんで普段の格好なんだよね。
いいんじゃないですか。
いいのかな。
ええ、
まあ、
それちょっと、
ええ、一応ね、だから持ってるスーツの一番、まあ、あの、まあ、毎日着てるから結構ヨレヨレなやつが多いんだけど、一番ピチッとしてるやつクリーニング出して、うん、で1個用意してあるの。
お
で、それにちょっと明るめの、普段はしないような明るいネクタイと、あと何、この胸のところのポケットに入れるやつ、
はい、ハンカチ、
ね、なんかチラッと出して、なんかおしゃれな感じになるやつね、
ええ、
あれをちょっと買って、それだけネクタイとそのやつだけ買って、
ええ、
でどうにかごまかそうかなと。
あ、いいじゃないですか。
思ってるんだけど、これでいいのかなと。
いや、いいと思いますよ。
そうなんですね。そうか、まあ明日ね、うちの娘の卒園式なんですけど、
はい、
朝から夕方まで、
はい、
雨の予報でございますよ。
残念、
残念としか言いようがない感じなんでね。
そこも気合いで、
ね、気合いで、どうにか 雨の方にね、空の方にうっうっって我慢してもらって
気合い多いな。
どうにかしていただければなと思う次第でございます。
はい、
はい、ということで、僕はほら明日朝早いから、
そうです、
早めにね、収録の方も終わらせたいなと思っております、
うん。
ということで、まあ、今週もたくさんお便りいただいているんですけども、
はい、
ちょっと今ドタバタバタバタやっておりまして、ちゃんと整理できてないので、来週に持ち越します。
はい、
はい、いうことでございまして、今週も最後まで聞いてください。
よろしくお願いします。
ございまして、
はい、
和田さんね、
はい、
ちょっと聞いていただきたいお話がございまして。
何でしょう。
あのね、夢を見たんですよ。
夢を、
夢を、あのね、
はい、
スマホを盗まれる夢を見たのね。
嫌、はい、な夢だな。
でスマホがないのよ、
はい、
であれないって思ったら、はい、あそこに忘れてきたと思ってそこに戻るんだけど、もうそこにはないの。
お、
あ、やられたと、
うん、
持ってかれたという夢なのね。でしばらく探すんだよ、
はい、
そうね、見つかるの。どうやって見つけたかっていうと、自分の電話に電話をかけたら、
ええ、
鳴ったんだよ、
はい、
携帯が、 あそこにあると。で見つけてそのスマホを見ると、
はい、
なんか古い機種、iPhone の昔の機種 で、
えええ
ー、でしかも液晶が割れてるの。
お
でこれはどういうことだと。僕のスマホは最新の液晶も割れてないいい感じの iPhone なはずなのに、
うんうん、
なんで僕の携帯はこんなボロくなってしまったんだと、
ね、
ここから音が鳴ってるということはこれは僕のどうなのっていう夢なのね。
そこで終わりですか。
でね、
はい、
で、あの、まあ、結論としては、
はい、
これは盗んだやつが自分の古くて液晶が割れたスマホとこの SIM カードを差し替えたんだ。
あ、なるほど。
だからこの古いやつが鳴って、その犯人は僕の最新のやつを今使っているんだと。うん、悔しいっていう夢なのね。
はい。
でそっからね、僕の夢の中で、うん、まず思ったのは、あの、いやもうこれ盗まれるのはしょうがない、しょうがないというか、まあ仕方がないとしても、うんうん、中に入ってるデータがちょっと嫌だなと、
うん、そうですね、
見られたくないし、それ大事なデータとか写真とかもあるから、せめてそれ返してほしいなって思ったのが一つと、
うん、
であとはこれ犯人を見つけるには、
はい、
犯人は SIM カードを差し替えてると、
うんうん、
ということはこの中に入っている SIM カードに犯人の指紋がついているはずだと。
お、なるほど、
ね、僕頭いいでしょ。あ、夢の中の僕頭いいでしょ。
すごいです。
でこれを警察に持って行って、
うん、
SIM カードを渡してこの指紋を取ってもらえば、もしかしたら犯人が見つかるかもしれない、
うんうん、
特定できるかもしれないっていうんで警察で持っていくんだよ、
はい、
で持ってって、ね、SIM カードを出して、 SIM カード僕触るんだよね、夢の中の僕は、
はい、
でそのまま渡すんだよ、
はい、
だ SIM カードってちっちゃいじゃん。
ちっちゃいです ね。
で僕の指紋がもう上からかぶってんだよ。あ、しまったっていう夢なのね。
さ、途中までかっこよかったのに。
だからね、これってこれさ、夢、全部夢なんだよ、これが、この一連が、
うん、
で多分僕の頭の中で多分 SIM カードの差し替えとかっていうのは、
え、
最初には思いついてないんだよ、最初の夢の段階では。おそらくね、
ほうほうほう、
多分ストーリーなんか出来上がらずに行き当たりばったりでいろいろ考えてるんだよね、頭の中で、
うんうんうん、
寝てる頭で。
え、
その割にはよく考えたなと思って、
うん、すごくね、練られたストーリーでしたよ。
ね、なんかね、だから人間って結構寝てる間もいろいろちゃんと考えるんだなって。
いやでもそこまでストーリーしっかりしてる夢って珍しいですよ。
ね、なんかどっかついつま合わなかったり、だから頭の中で勝手に寝ながらついつま合わせようとしたんだろうね。
ですね。
おそらくね、あの、見つかったけど壊れてる、液晶の割れてる古い iPhone っていう 段階ではその先何も考えてないんだよね、おそらくね、
うんうんうん、
でこれをどうにかついつも合わせなきゃいけないっていうので多分考えてるんだろうなっていうのを、
うん、
朝起きて、ああ、人間っていろいろ考えながら寝てんだなって思った。
朝起きての感想がそれですか。
そんな夢見たよっていう話でね、はい、まあまあまあ、そんな話でスマホの話を今週ちょっとしたいんですけど、
はい、
スマホって今、あ、和田さん今何使ってます？
iPhone6 です。
iPhone6 を使ってますか、
はい、
じゃあ多分和田さんのやつもそうなのか。あ、でも和田さんは、キャリアはどこですか？
キャリアは OCN 系の安いとこ、
SIM を、
はい、
SIM フリーの iPhone に SIM を挿してるってこと？
あ、そうそうそう、そういうやつです。
っていうことはもしかしたらちょっとまた違うのかもしれないんだけど、
はい、
あれでしょ、アップルかなんかで買ったんだよ
ね。そうですね、アップルストアで買いました。
日本のさ、スマホってさ、
はい、
シャッター音が 100% 鳴るじゃん。
鳴りますね。
鳴るじゃん、写真撮るとカシャっていう音が絶対鳴るじゃん、ミュートにしてても絶対鳴るじゃん。
鳴ります。
でこれって結局ほら盗撮とかの防止なわけじゃん、
うんうん、そうですね。
こんなのやってるのって日本だけらしいの、なんかね。
日本だけなんですか？
だ、例えば iPhone でも海外仕様だと、
うんうん、
それがオンオフできたりするらしいんですよ、
はい。
で Android なんていうのはもう日本、それこそ日本仕様な感じで、シャッター音が必ず鳴ると。これは本当に必要なのって思ったの。
僕はならない方がいいと思うんです。ならないのが選択できる方が、
選択できる方がいいよね。多分ね、うん、盗撮するやつはするよ。
うん、します。
このシャッター音がならないようなアプリがあったりさ、
うん、あるんでしょ、
ね、それこそ Android なんか山ほどいっぱいあるじゃん、そういうの、
うん、
で iPhone でもなんかすっごく極端に小さい音のシャッター音だよとかっていうので逃げてるようなアプリとかはよくあるのに。
へ
ー。でそういうのでやるんだよ、盗撮するやつって、なんか方法見つけて、
うんうんうん、
で普通に使ってる人がさ、
うん、
なんか鳴らしたくない時もあるじゃん。
そうですよ。
ちょっとなんか例えば、例えばレストランとかで、
うんうん、
みんな結構ブログに今日はこの食事をしましたみたいな、
うん、
写真撮るじゃないですか、
ええ、
食べ物ね。でその時にカシャカシャってなるわけじゃん、
うん、
100%。 いや他で食べてる人たちはその音うるさいでしょ。
そう、
撮る方も嫌だし聞かされてる方も嫌じゃんそれ、
うん、
オンオフできたら絶対いいわけじゃん。
そうですよね。
例えばあとひどいのはスクリーンショットとかさ、
スクリーンショット
この画面をちょっと保存しときたいと、はい、例えば何か検索とかして、あ、この画面ちょっと保存しといて後で見たいなってスクリーンショット撮るじゃん、うんうん、その時もカシャって音するんだよ、うん、
あ、
例えば電車の中で普通になんかね調べ物してて、
うん、
あ、これ調べて、これ後でもう一回見ようってスクリーンショット撮って保存しときたいと、
うんうんうん、
電車の中でカシャって音鳴ったら周りの目がすごいことになるでしょ。
みんな注目しますよね。
スクリーンショット撮りたくても撮れないっていう状況になったりさ、
うん、
なんかね、なんか違うんじゃないかな。
そうですね。
だからさ、もうこれは別に法律で決まってるわけでも何でもなくて、
あ、そうなんですか。
メーカーが要はすごく何そういうところなんか気にしちゃってるというか、犯罪で使われたらダメみたいな感じのことでやってるんだと思うんだけど、
うんうん、
これ例えばさ、一回例えば盗撮で捕まったやつが、
はい、
スマホとかデジカメを買うときに、
うん、
なんかちゃんと許可を取って買わなきゃいけないとかさ、その人そいつが持ってるスマホはすげえでかい音でシャッター音が鳴るようにしとくとかさ。
じゃあもうその人前科ありって宣言してるようなもん。
1回はだってもうやるよ、みんなやるやつはやるんだから。で捕まっちゃったやつは、1回でも捕まっちゃった前科のあるやつはもうそれすっげえでかい音でシャッター音が鳴る、スマホしか持たせてもらえないとかさ。
はい、
ね、 だちゃんとあれだよ、あのソフトバンクとかでスマホ買うときに、あなた前科ありますか、
うわ
聞かれる、前科ありませんっていうチェックしないと買えないとかね、
恐ろしい、
そういうのやればいいと思わない、なんかさ、
まあそうですね、不心得者のためにね、普通の人がなんか不便な思いするっていうのはちょっとね、
なんかさ、すごくさ、サービスなんだろうね、それもある意味サービスなんだと思うんだけど、
うん、
なんかちょっとやりすぎなところが多いなって気がしてさ、
そうですね、気使いすぎというか、
気使いすぎな気がしてしょうがないのね、
うん、
あとあのほらスマホでさ、最近、まあ、iPhone なんか僕よく、いまだにシステムがよく分かんないんだけど、
はい、
あのヤマダ電機の近くを通ると、
はい、
なんかこの何画面にヤマダのヤマダ電機のロゴマークみたいなさが左下に出るのね、
出る出る出る、
え、 お前は今や僕がヤマダ電機の近くにいることなんで知ってるんだみたいな、
なんか僕の行動を知っている、
常になんか GPS で位置でチェックしてヤマダ電機の近くのところに行ったらそれがピッて出るようになってるんだと思うんだけど、
うんうん、
で多分僕が何かで許可してるんだと思うんだけど、
うん、
あれも仕組みがよく分かんなくてさ、
うん、
いらないよ、だからさ、この間さ、あのね、
はい、
あの ローソンの、
はい、
ローソンのね、お店で作ってるカツサンド、
はい、
すげえ美味しいんだよ、これは。
おめでとうございます。
最近お店で作ってるんで、ローソン、
はい、
カツサンド、あのね、カツすごい分厚いカツが挟んであるんだけど、うん、パンのすごく切れ目のとこらへんの一部しか、このカツサンドすごいちっちゃいんだよね、面積が、ね、
お、
だからね、あのパンの半分近くはカツがない、まあいいや、そのね、カツサンドが美味しいんだけど、ね、ローソンのカツサンドをスマホいじりながら食べてたのね、
はい、
そしたらね、ローソンからメールが来る、
え？
ローソンからダイレクトメールが届いたのね、
ローソンのカツサンドを食べてると、
そうそうそう、俺僕がカツサンドを食べてることを iPhone が認識して、で、ローソンからのメールを受信する設定になってんだよ、絶対
そんな高機能でしたっけ、
いやもうね、絶対そうだよ、
うそ
ん、もうね、今何でも iPhone はね、こうユーザーの行動をお見通しなんだよ、
何センサーがついてるんだろう、
だってもう食べてる時にメール来たんだもんコーヒーが美味しいですよみたいなのが来たんだよ、メール、だからカツサンド食べて、あ、コーヒーをこいつに勧めたらきっと買うに近いな、おそらくそういうなんかマーケティングだよね、
凄まじい機能だな、
多分ね、 iPhone 気をつけた方がいい、もうね、何見られてるか分かんないから、多分カメラで見られてるのかな、
うん、
ね、
うんうんう
ん、そんなね、
はい、
和田さん今 iPhone6 でしょ、
はい、
iPhone がね、そろそろ新しいのがもしかしたら発表になるかもしれませんよ、
おお、また新しいのが、
ね、3月の日本時間22日、
22日、
これ配信日がその日かな、
お、
もしかしたらね、22日の、例のごとく夜中の2時から
お、
なんかアップルの発表があるみたいなんで、そこでもしかしたら iPhone の何か新しい iPhone7 になるのかもしれないけど、
うんうん、
違う名前かもしれないけど、なんか新しいの発表になるとか、
はい、
ね、iPad の iPad Air の新しいのが出るとか、いろんな噂はあるんですけど、
はい、
なんか発表あるらしいんで、
楽しみです。
そろそろ買い替えじゃないですか。
いや、まだ1年前に買ったばっかりだから。
1年前に6を買ったの。
はい。
あ、そうなの。
はい。
アップルで買ったの。
アップルで買いました。
アップルで買ったってことはほぼ定価だよね。間違いない。
そうですね。
安くはなってないよね。
はい。
なんでその iPhone6 終わりかけにアップルでほぼ定価で買ったの。
終わりかけだったんですか。
だってもう今 6S が最新だよ。
秋ぐらいじゃありませんでしたっけ、 6S って。
うん、僕がね、これか、あ、でもこれ買ったのも遅かったからな、わからない、でもこれぐらいの時期なんですよ、
うんうん、
まあ、実際発売は多分夏が終わったあたり、
なるほど、
だと思うんで、もう発表がいつになるかわかんない、
うんうん、
いう感じで、まあまあまあ まあ、それをそのうち考えてください。
はい、
ね、いうことでございまして、
はい、
もう一つじゃあ話題、もう一つだけ、
はい、
ね、和田さんコーヒーが好きですか？
好きですね。
コーヒー大好きですか？
大好きです。
よくほらテレビとかではよく紹介されてるから知ってると思うんですけど、
はい、
あの一杯コーヒー一杯で8000円ぐらいするのって聞いたことないですか？
ああ、特殊なやつ、
その超高級なインドネシアのコーヒーの王様、
はい、
コピルアクっていう、
はいはいはい、
8000円の、これ僕がもし和田さんにおごるよって言ったら飲む？
飲みますね。
飲む。これなんだか分かってる？どういう、
はい、存じ上げております。
分かった上での飲みますよ。
分かった上で飲んでみたい。
あのこれは、まあ、知ってる方も多いと思いますけど、ジャコウネコっていう動物がこのコーヒーの実を餌として食べると、
うんうん、
そうすると、まあ、体の中で消化されて、うん、コーヒーの豆が、出てくるわけですよね。
そうですね、
糞として出てくるわけです、
はい、
この出てきた ほぼそのままの状態でコーヒー豆が出てくるわけです、
うんうん、
糞としてね。でそれをそのいるのかな、
そうですね、
いって、まあ、引いて入れたコーヒーがすごく美味しいと言われて、すごく高級で一杯8000円とかするよって言われてるやつ、うん、飲む？
飲みます。
これ なんで飲みたいのこれって、
ね、珍しい、
珍しい話のネタ、
うん、そしてきっとそんなに味変わんないんだろうなって思います。
だよね、絶対変わんないよね、うん、そんなに変わるようなもんじゃない、うん、多分厳密に言うと違うんだろうけど、細かくね、うん、飲み比べたりすると違うんだろうけど、この金額の高さと、
え、
あとなんていうのかな、その生産される工程、
生産ね
工程を知った上で飲む、この何、気持ち的なリスク、
そう、
これを乗り越えても飲みたいとは僕は思えないの
竹内さんはあんまり飲みたくない。
飲みたくこんなだ、結局さ、これはさ、だってさ、そういう特殊なその工程を経てできる、
はい、
この豆だから作られてる量がとても少ないと、
うん、
ね、価値があると、希少価値があるんだと、うん、だから高いだけでしょ。
そうです、
美味しいから高いというより量が少ないから高いっていう感じじゃん、どっちかっつったら。
そうですね。
でしょ？飲む？
飲んではみたい。
飲んでみたい。じゃあ分かりました、分かりました。じゃあ例えばね、
はい、
じゃあこの話をして、
うん、
あの和田さんがそれでもこのコーヒーは飲むよと言うんだったら、僕はじゃあ何かの機会におごりましょう。1杯8000円でも9000円でも。
お、やった
ね。例えばね、
はい、
これ今からお話しする内容は今食事中の方がいたら本当に申し訳ないですね、
はい、
ね、例えばね、
はい、
人に、
はい、
まあまあ、人間よりももっと上の知能の立場になったと思いねえよ、
はい、
もう人間なんかただの動物だって思えるぐらいの知能の、
ね、うんうん、
人いるとしますよ、生物がね、
いるとしましょう、
その人になったと思いねえ、はい、今ね、この人から見て、はい、なんか人間というやつに、ね、あのトウモロコシをたくさん食べさせると、
うん、
でもこのトウモロコシがほぼ原型のまま出てくるらしいと、
はい、
ね、でこれをちょっと蒸して食べると、このコーンがすっごく甘くてうまいんだと、
うん、
ただこの人間のね、この体を通ってのものだから、
うん、
量が少ないからすごい高いけど、すごくもうこれはもう甘いコーンでございますと、
うん、
ね、食べる？
食べないです。
食べないでしょ、食べないでしょ、食べないでしょ。
ああ、でもずっと知性が上の存在なんでしょ今僕。
そうそうそうそうそう、
そしたらね、
食べちゃう
かもしれない。
嘘、食べちゃう。みんな食べるんだって、リスナーのみんな。和田さんね、コーン食べるんだって。
なんでそんな小学生みたいなこと言うんです
か。汚ね。和田さん、汚ね。
もうそんな上位の存在だったら食べちゃうかもしれません。
本当に？
うん。
だったもん。そこまで言うなら。
人間同士だったらやだ。
人間同士だったら、じゃあ、蛇行猫、じゃあ和田さんが今蛇行猫です。
はい。
和田さんは蛇行猫です。
蛇行猫です。ね、こんにちは。
じゃあ和田さんが普段食べてるこのコーヒー豆の実ですよ。
うん、
コーヒーの実です、うん。ね、これを食べて。もうなんかほぼなんかこのコーヒー豆が原型で出てくると、
うん
ね、自分からね、
うん、
これをどうもコーヒーとして、ね、引いて入れたらすごく美味しい、
うん、
飲む。
蛇行猫だったら飲まない。
飲まないんだ。
僕が蛇行猫だったら飲まない。
これ何なんだろうね。これはどういうことなの。このやっぱり動物だから OK な感じ。で、ね、自分
から見て、なんでしょうね、
その動物って思えるやつは OK っていうことなの。
うん、
僕としては蛇行猫の立場でも、
うん、
まあ、人間よりもすごく 知能の知性の高い存在であっても嫌、
うん、
だな。
いや嫌な人の方がね僕多いと思いますよ。
コーンもコーヒーも嫌だな、
うん、
ちょっとやっぱ抵抗があるな、
うん、
和田さん、和田さん食べる、コーン食べるんだって。みんな聞いた聞いた。
俺なんだろう、出てすごく損した感じがする、この番組。
そんなことないよ。
そんなことないし。
そうなんだ、そうか。
でもね、普通の人は嫌がると思いますよ。
ね、
うん。
だよね、もっと美味しいコーヒーっていっぱいあると思うんだ。
あります、あります。
入れ方とかさ。
うん。
あ、じゃあ、分かった分かった。じゃあ、この、このコーヒー豆、すごい高いコーヒー豆を僕が入手しますと、
はい、
入れるの僕。
お、
飲む。
はい、飲みますよ。
あ、飲む。飲むんだ、とりあえず飲むんだ。これ入れ方で相当違う。だって同じコーヒー豆でも入れ方で全然違うんだもん、コーヒーって。
そうです、そうです
ね。
うん、でもね、珍しいもん好きではありますから。僕さっきのコピルワークだったらば、うん、飲みますけども、まあ、普通の人はそんなの飲みたくないっていう人は多いと思いますよ。
でもこれは飲んだことないの、今まで。
ないです。
出会ったこともない。
ないです。
なかなかやっぱりないのかね、日本で飲めるところってないのかな。
うん、探していかないとないんじゃないですかね。
じゃあ分かった、じゃあインドネシア行こう。
お、
もうおごるから。
はい、
あの旅費だけ出して。
多分日本国内で飲んだ方が安いかな。
エンディングに行きたいと思います。
はい。
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
和田さんね、今ね僕ね、
はい、
あのハマってるドラマがございまして。
お、
海外ドラマでね、
はい、
あのリベンジっていう、
リベンジ、
リベンジっていうドラマがあるんですよ、
うんうん、
これすっごいハマってて、
はい、
あのぜひね和田さんにも機会があったら見てもらいたいなと。
面白い。
すっごい面白い。
どんなドラマなんですか。
リベンジする。
なるほど。
本当にそのまんま。
わかりやすい。
あのね、なんかね、幼い主人公の女の人が幼い頃に父親が突然逮捕されて、はい、どっか連れて行かれちゃって、
うんうん、
まあ、自分はたら、なんかいろんな親戚やらなんやらたらい回しにされて、なんか最後ちょっと刑務所入ったりして、うん、で刑務所から出てくると親父の遺産と、遺産じゃないのか、親父が残したなんかメモがたくさん書かれた手帳と、あと、まあ、すごい大金ね、
うんうん、
まあ、遺産といった方が、遺産みたいなのもボンって入って、でどうもその手帳読むと、どうも親父は誰かにはめられた、
うん、
でその娘は親父の仇を討つ
お
よっていうやつ。
というリベンジ。
で、リベンジ、すっごい面白い。で、あの、毎回毎回、なんかね、 そのなんかねちょっとスカッとするんだよ。
お
最初のシーズン1の前半ぐらいは毎週毎週なんかスカッとする、なんかリベンジしていくから。
あ、毎週毎週リベンジがあったんですか。
そう、悪いやつらをどんどん、あ、こいつもやられた、こいつもやられた、こいつもやられたっていう感じの、なんか面白くてね、だんだんだんだんなんか複雑になって今シーズン2まで見てるんだけど、
うんうん、
なんか海外ドラマとしては珍しくね、シーズン4でちゃんと最終回になってるっぽいんで。
へ
え。なんか海外ドラマってさ、なんか中途半端なところで終わるのって多いじゃん。
そうですね。
次のシーズンをやりたいからすごくなんかいろんなところを中途半端な状態でシーズン終わりにして、
うんうん、
だけどその後シーズンが終わった後に次シーズンやらないっていうのが決まって、あ、もうあれで終わ、実は終わりみたいな感じ、何も解決してないけど、そうそうそう、で終わりみたいな感じのが多いじゃん、海外ドラマって。
ありますあります。
なんかこのリベンジっていうのはちゃんとねシーズン4でちゃんと終わってるっぽいので、よくわかんない、もしかしたらちゃんと終わってないかもしれない。
あれ、
まだ見て、まだシーズン2なんだもん。
うんうん、
なのでね、ちょっと今毎日のように見てます、うん、寝る前に、布団の中でベッドの中でね、うん、ヘッドマウントディスプレイをね、
お、
わかりますか、ヘッドマウント、僕の、目の前に120インチの、
うん、
このスクリーンがあるように見える、
羨ましい
っていうね、ヘッドマウントディスプレイってイヤホンで、
うんうん、
横に娘が寝ているのに僕はリベンジをずっと見てるみたいな感じ。
お父さんはドラマに夢中。
そう、それをね毎日ね寝る前に2話から3話見てから寝るっていう、もう寝不足寝不足いうことでございまして、
はい、
ですね、一つだけちょっと軽く、ご紹介したいメールがございます。
はい、
多分これダムウォーターさんというふうにお読みすればいい方だと思うんですけども、
はい、
お便りいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなことないでしょう、183回を聞いてまずいなと思ったのでメールしますと、
うんうん、
以前1回メールしたことがあります。番組そんなことないっしょについて、今はこれしか聞いてないのですが、この番組しか聞いてくれてない、ありがたいです。他のポッドキャストではもうこの番組だけをこう浮気せずに聞いてくれてる、
聞ければ他のも聞いてください。
何、他のって何、
そんな居雑貨店、
そんな居雑貨店って何ですか。
そんな居雑貨店という番組がございます。
そんな
居雑貨店、
そんな居雑貨店っていう番組があるんですか。
はい、
あれですか、和田っていう人が、
はい、
なんか今までは全然興味もなかったようなことをなんか今週はこれをテーマに雑学を喋らなきゃいけないからということで、いろんなネットやら何やらをいろいろ駆使して雑学を集め、そこで初めていろいろ興味を持ったにもかかわらず、なんかそれにちなんだ場所にわざわざ足を運びなんかあたかも自分は知識人だというふうに装った上で番組で喋る、あの番組ですか。
そうですね、彼割と必死みたいですよ。
必死みたいですか。いや、面白い、面白いと思うよ。
ありがとうございます。
そんなに雑貨店面白い、よかったら聞いてくださいね。お便りの続き読みますよ。
はい、
雑貨店の話はいいんだよ、今お便りを読んでるんだよ和田さん。
そうです、もちろん、
ね、読みますよ、
はい。
ね、最近の、ね、そんなことないでしょ、ちょっと迷走してますねと。で、最近はちょっとそれがちょっとひどくなってきてると。で、聞いてて辛くなって最後まで聞くことができなくなってきてるっていうお便りをいただきまして、
はい、
ちょっとまあまあいろいろ結構きちっと書いてくれてるんですけども、まあ、全部読むといろいろ問題もあったりするんで、まあ、こんなような内容をね、いただきまして本当にありがとう。こういうご意見がねすごく嬉しいんですよ。基本的にはもう聞かなきゃいい話じゃないですか。
うん、
面白くなかったら、最後まで聞かなかったら聞かなくなればいいって思う方が多いと思うんですよ、
うんうん、
もうこんなつまんない番組聞かないって思う、でそれで終わりっていう方が多い中で、こうやってきちっとこのお便りでこういうところを変えたらいいんじゃないとか、うん、今こう思ってますよって言ってくれるのすごく嬉しい。
そうですね、ありがたい
ですね、すごくありがたくて。でこのねダムウォーターさんは最後の方にねこんなことも書いてくれてるんですね、竹内和田のペアでもいいと思いますと。
うん
とにかく聞ける番組に戻ってほしいです。失礼なこと言って申し訳ありませんがご理解くださいと。もうご理解はもう十二分にしております。
ありがとうございます、
まあ、この、ね、ダムウォーターさんの意見を組んで、今週は和田さんと。
そうだったんですね。
そうですよ、そういうことにしとこ偶然とはいえそういうことにしとこ。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、いうことで、どうだったですかね、和田さんとペアでいいんじゃないですかねなんて言ってくれたダムウォーターさん、ね、今週はここまで聞いてくれてますかね。
うん、
和田さんどうですか、そのダムウォーターさん。
いや、もう名前、僕の名前挙げていただいたのは本当に光栄な限りで、
うん、ありがとうございました。ということで、まあ、いろいろね、僕も正直なところ自分でも迷走してるなって思ってます。そんな中でも頑張っていきたいと思いますんでね、はい、もうしばらくちょっとお付き合いいただきまして、
はい
はい、そのうちまたね、調子良くなってくる時もありますんでね10回に1回ぐらい多分ね面白いこと言うと思いますよ僕もね、うん、はい、はい、じゃない、もうちょっと面白いですよとか言うとこで和田さん
もうちょっと面白いですよ
竹内さん、もう少しあなた10回に1回とかじゃない、もうちょっと面白いよくらい言ってもいいとこで和田さん、
もっと面白いです、
もういい、もう和田さんはコーンを食べてればいい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、お便りねたくさんいただければなと思います。こういったご意見でもいいですし、はい、まあ、面白かったよ面白くなかったよとか、最近なんかこんなことで面白かったんだとかっていうエピソードでも何でもいいのでね、ちょ、お便りのね、テーマがありまして、
お、
いや、思いついたかのように言ってると思ってる方も多いかと思いますが、お便りのテーマがございます。今月はね、今月のテーマ何でしたっけ和田さん、今月のテーマほらあったでしょ、
今月のテーマ、
うん、なんか言いなさいよ、
最近、
うん、
拾ったもの、
あ、そうね、そうそうそう、今月はずっとね、そういったテーマでお便り募集してますね、今週じゃない、今月ね、はい、3月の、お便りのテーマは、最近拾ったもの、
いいの本当に、
うん、拾ったものについてね、皆さんお便りいただければね、
いろんなもの拾ってるでしょ皆さん、
いろんなもの拾ってるでしょ皆さん、失礼なこと言ってるね、
いや、優しさとか、
あ、優しさとか
美しい風景とかを心で拾っているかもしれない、
心で拾うっていう言葉が出ましたね、
苦し紛れです、
苦し紛れですね、ということでございまして、では軽くじゃあ告知の方をね、和田さんが今からしてくれます。
本当そうだった。それではそんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai@0438.jp またそんないプロジェクトではそんなことないっしょの他にも3番組ございまして、こちらそれから過去の放送もそんなことないっしょの違ったそんなプロジェクトのホームページからお聞きいただくことができます。ホームページの URL はそんない .com です。他にも YouTube での配信や Twitter などもやっておりますので、そちらはそんない P で検索してみてください。よろしくお願いします。
はい、終わりましたか。
いやー、焦りましたね。
ありがとうございます、アドリブとしては非常によくできてると思います。
ありがとうございます。ドキドキしました。
あのさ、
はい、
さっき言ったさ、その和田さんのやってる番組そんない雑貨店、
はい、
超面白いやつね。
あ
いや本当に面白い、本当に面白い。あのね、最初の、
はい、
第1回第2回は、はい、ちょっとね、なんか形がいまいちまだできてないかなっていう気がしてたの。第3回目以降はね、うんうん、もうね、和田さんの中でね、あ、これでいくぞっていうのは決まって、すごい面白くな
る。あら、ありがとうございます。
もう回をこう増すごとにもあら、どんどん面白くなる。このまま面白くなったら、第100回とかになったらどうなっちゃう。もう、あれじゃない、オープニングが大爆笑かもしれないね。
そんなでしたっけ、うん、その番組。
うん、 ただほら、あの和田さんがさ、和田さんがメインで喋ってて、
はい、
下平さん、
はい、
我々メンバーの、女性の、ね、パーソナリティ下平さん、
はい、
ね、アシスタントで、まあ、一応番組上はお客さん、常連のお客さんっていう設定なの。
そうです ね、
ね、設定好きだね。
なんでそういう言い方するんですか。
で設定でやってるじゃないですか。
設定で、はい、
アシスタントじゃないですか基本ね、下平さん、はい、番組上、
うんうん、
なのにあの雑貨店のエンディングで告知をさっきみたいにするときに下平さん告知しないのね。
うん、そうです
ね、和田さんがするのね。
一応あの私店長なので。
あ、店長、あ、何、和田さんは店長っていう設定なのね。
そういう体で。
あ、設定好きだね。これもう一回言いたかった。
言いたかっただけだ。
言いたかっただけ。ということでございます。もう面白い番組なんで、ね、最新回。最新回は、はい、何喋ってます？ちなみに今週は。
これですね、まだ撮っていないので、下平さんはご存知ないんですが。
うん。下平さんはご存知ないんですが。はい。
ベートーベンについて。
お、ベートーベンについて。あ、じゃあ、あれですよ。番組上では喋らない雑学をここ、ベートーベンの雑学1個ここで言いましょうか。番組上ではダブったら面白くないから、ここでほら、ここだけでしか言えない雑学を1個。
番組で喋らない、うん、
だってもう、あれでしょ、ベートーベン大好きなわけじゃないですか、私。
もちろん大好きですよ。でしょ？じゃあ、せっかく今日コーヒーの話が出てきたので、うん、ベートーベンもコーヒー好きだったんですよ。
お
う、で貴重面なので豆を毎回60粒数えて自分でミルで引いてコーヒー入れてました。
あれだったのかな、60歳だったのかな。
じゃないと思いますけどね。
年の数だけとかじゃないんだ。
あの節分じゃないので。
あ、違うんだ。
はい、
最近節分って豆投げないんだって、幼稚園とかって。
そうなんですか。
うん、
何投げるんですか。
なんかね、あの新聞紙丸めたやつとか投げるんだって。危ないから。耳とか入っちゃった、鼻とか入っちゃったら大変だから、ちっちゃい子。
うーん、そうかもしれないけども、うん、
らしいよ。
風情がない。
風情がない ね、うん、ね、じゃあベートーベン、あ、それだけ、
それだけ。
あ、それな
の、続きは番組で。
ベートーベン実は左利きだったって知ってる。
え、
うっそです。お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当はどっちなの。
どっちか僕知りません。
知らないよね。嘘かどうかも分からない。亀の子より年の子を押せん子は毎日子、愛を語れば日本一、話題独占イカオヤジ、あんたが大将イカオヤジ、なかなかイカつぜイカオヤジ、私は大好きです。愛は信じることです。私は信じます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカオヤジ、やってきましたイカオヤジ。